ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。
第9項製品およびサービスの提供管理ということでね、いつも通りご質問から始めましょう。ISO9001 の2015年版ですね。顧客が規定した要求事項の記録というね、今日は前の講座では文書と記録の話をしてますので、お客様と商談した結果、お客様よりいくつかの特別な対応依頼があったが、特に記録にはとどめず記憶にとどめたっていうね、これいいのか悪いのかっていうね、ことです。はい、これはもう皆さんはもう頭の中に回答が浮かんでると思いますね。顧客からお客様からの非明示要求、ケチというね言葉が使われてますけども、これサービス業です。通常多くのお客様は食物アレルギーは持っていないので使用している食材などの記載や説明はしなかった。実は、非加熱の生エビカニ入り冷製牛乳生卵スープであった。もうこんなもんあるかどうか知りませんけども、これを、ご提供するにあたって別にお客さんがアレルギーがあるよ、だからちゃんとアレルギーについての物質が入ってるかどうか説明してねという要求はなかったので言わなかった。さてこれどうなんでしょうかというね、これも皆さん回答が頭に浮かんでいると思います。特に今日学習範囲の中で製品およびサービスの提供管理というところをこう進めてきたわけですけども、特に、今日は8の運用の中で 8.1 運用の計画および管理、 8.2 では製品およびサービス、まあ、以下製品などと表現しますけどもに関する要求事項、 8.2.1 では顧客とのコミュニケーション、 8.2.2 では製品などに関する要求事項の明確化、 8.2.3 では製品などに関する要求事項のレビュー、 8.2.4 では製品などに関する要求事項の変更ということで、まあ、ここを今日勉強していただいたということになります。まずこの運用プロセスをこう見ていきますと、まず要求事項の確認から入っていって、要求事項が分かったらそれの製品の、設計開発もしくはサービスの設計開発をしていきます。そして、製造プロセスの設計をしていきまして、まあ、量販体制に入って製造しますと、まあ、これがまあ一般的な姿だと思います。例えば、木製の椅子を作ってほしい。皆さん、例えば椅子を作る、ね、会社にお勤めの営業担当としまして、木製の椅子を作ってほしいんですとこういう要求があった。皆さんが聞いているのは木の椅子を作ってほしい、ただこれだけ。でも現実問題には、座る人は大人ですか、それとも小さいお子さんですか、使用するシチュエーションはキャンプですか、お家の中ですか、それとも食卓テーブルでしょうか、くつろぐ椅子でしょうか、木の材質についてはどのようなものがイメージされてますか、色合いは茶系ですか、それとも白系ですか、使う場所はどのようなデザインのイメージなんでしょうかとか、これ例えばオーダーの椅子と仮に仮定するんだったら、キャスターつけますかとか、いつ必要なんですかとか、何客いるんですかとか、いろんなこの細かな情報を収集してこないと椅子一つを作ることができないっていうことになりますよね。で、世の中でよく起きることっていうのは、この要求事項について、まあ、要件定義という言い方をしてもいいかもしれませんけれども、これが十分に確認されないままに製造しちゃうんで、どうなるかというとこんなことになるわけですね。言いましたよねとこありませんか。私も営業部を所管しておりますので、時々ですけどもやっぱりクレームがあってですね、いやお宅の営業の担当に言ったんだけどっていうことが起きました。皆さんも一度や二度やご経験をねされていらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、これある学者さんでヘルマン・エビングハウスさんという方がいて、ある研究結果でですね、人間は学習後20分後には 42% 忘れて、1時間後には 56% 忘れて、1日経つと 74% 忘れて、1週間経つと 77% 忘れるみたいな、こんな研究結果があります。そうすると、今この講座もやってますけども、皆さんはおそらく今晩一杯飲んで寝て、明日のこの時間になると、私たちがお伝えしたことの 74% は、 そのままにしておくと忘れるんですというのはどうやら原則らしいですね。なのでよく言うんですね、この講座をやっていて、どうせ一杯飲んで寝たらほぼ忘れちゃうんだからさ、みたいなことを冗談で言うんですけれども、本当に実は人間というのは忘れる生き物になっておりまして、なので復習が必要で、今日、聞いたこの講座の中で重要なところについて、こう反復で思い出していくということが重要になってくるんですよというのはね、学習のまず原則になっているわけですね。となってくると、言いましたよねって言われないためには、やっぱり要求事項の記録をしっかりと取っておかなければいけない場面というのが多いんじゃないんですかということの問いかけでございます。そして今日この前の講座では意味あるデータ、まさしくこのお客様の要求事項というのは意味あるデータになりますので、重要性が高くて、そして製品の提供をしてお客様が喜んでくれるというための良い結果を生むものであって、しかも自社のためにもなっていくものであると考えていくと、この要求事項を確認するっていう時のメモでも何でもそうなんですけども、記録というのは非常にこう重要なものになっていくというのは、前の講座のところからもね、ご理解いただけるのかなと思います。そしてこの8.1の E というね、運用の計画及び管理という中に、以下の目的のためにその必要性を適切に評価し、必要な文書や記録を明らかにして作成することということが、文書管理ではないところのこの8.1の E に書かれているんですね。各プロセスが計画通りに実施されたことに関して確信を持てるように、これ先ほど企画要求の説明にありましたね。それから製品やサービスが要求事項や計画された通りに提供されていることを証明するために必要な場合、文書記録、文書化された情報の維持保持というところでは、ここ、とっても大切なところになってくるということで、ちょうど、この文書管理のところとのこうつながりで、ご説明ができて、ちょうどいいような形になっているわけですね。そして、8.2.3.2というところには、組織は必要な場合には、この必要な場合にはっていう言葉が入る場合ですね、いや、必要じゃないもんっていう、なんかこういう方いらっしゃるんですけども、まあ、企画の中で必要な場合にはって言った場合はね、大体必要だと思った方が無難です。必ず次の事項に関する記録を維持してください。8.2.3のこれ、レビューの結果ですから、皆さん、お手元の企画があると思いますけれども、要求事項のレビューの結果について記録してねと、それから、製品やサービスに関する新たな要求事項については記録してください。つまり、通常 A というパターンで作っていけばいいんですけども、そこに今回特別にこうしてほしい、ああしてほしいっていうような新たな要求事項がある場合は、ちゃんと記録しておきなさいよということになります。なので、ここが見落とされて、言っただろうとこうなるわけですね。さらに言うと、今度はね、そんなの当たり前だろうってクレームが結構あったりしますね。お客様が表明した要求事項というのはもちろん記録をしたりとか、変更があったらちゃんと書いて、確実に把握することが重要である。もう一つですね、ここ顧客は非表明している。つまり非表明というのは言ってないんです、皆さんには。言ってないんだけども、お客さんが当たり前でしょって思ってること。これはまあ、基地という言葉はどういうふうに使うかというと、自分がすでにその物事を知っていることや、世間にすでに知られていること。で、この世間にすでに知られていることっていうことに、お客様と、自分たちとの間にこうギャップが生じるとまずいんですね。お客様はすでに知られていることで、そんなの当たり前だろうって思っているのが、こちら側が、それ別に当たり前じゃないですよねっていう、この差があると、これクレームになったりするんですね。また誤ったサービスや製品の提供になっていく。大概そういう時には、提供されてから怒られることが多いんですね。提供する前に気づいたら別に問題にならないんですけども、いわゆる流出不良っていうふうに呼ばれているものです。つまり、そんなの当たり前だろう誤解していて、流出不良が起きてしまったら、おいおいお前何をやってくれとんだと。いやいやいや、お客様の要望通りですよ。こういうクレームに発展していく場合が多い。もっと複雑なのは、こちら側は当たり前だと思ってないっていう場合は、反論しちゃうんです。いやいや、お客様そうおっしゃいますけども、そんなわかるわけないじゃないですか。 みたいなことになるとですね、もう劣化のこと、今度お客様に火がついてしまって、責任者を出せと、ね、いうことになって、当社で言うと私が出て行ってどのようなことでしょうかと、そんなことで起きることが多いのかなというふうに思いますね。なので、まあ、もちろん製造現場で製造していくとはもちろんですけれども、最初のインプットがいかに重要であるかということをね、よく考えていただければなと思います。従いまして、こう、木製の椅子を作ってほしいんですよねって言ったときに、この非明示要求と言われている基地である、当たり前だから顧客は言わないものって一体どういうことがあるんだろうを、よく考えておかないとうまくいかないんですね。例えばお客様については、木製の椅子って言ってるんだから、ニス塗りにして木目を生かすデザインするのはまあ当たり前だろうって。ところが、当たり前だと思ってないこちら側は、木目を生かさないただのペイントにしてしまいました。木製の椅子には変わりはないんですね。背もたれに丸みをつけてくれるのは当たり前だろう。座面を布のクッションにするのは当たり前だろう。リビングで使うんだから、リクライニングできるようにするのは当たり前だろう。この当たり前だのクラッカーって昔よく流行ってね。私と同年代の方はお分かりになると思いますけども、お客様の要望をちゃんと確認するのが当たり前なんだよ。それを、しっかりと記録をして間違いが起こらないようにするのが当たり前なんだよというふうにね、捉えていただいて事業活動を進めていただくのがいいのかなというふうに思います。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソン、英語の大文字で MSP、 ペリー・ジョンソン MSP で検索し、講座への参加をご検討ください。